5月27日木曜日のラジオビタミン10時台のスタートです。村上信夫です。
神崎優子です。
10時台はときめきインタビューです。はい、日本とフランスを往復しながらですね、はい、群馬県の桐生市で日本ならではのワインブランドを確立したですね、ワインセレクターの金井真紀子さんを今日はお客様にお迎えしました。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いいたします。今日はですね、爽やかなブルーの お洋服をお召しで、そして、首に黄色の、それなんて言うんですかね、なんて言うんでしたっけね、スカーフ長いスカーフ
忘れないで大丈夫、僕みたいになって
ちょっとすごい爽やかな感じの春らしいイメージで、ね、今日は来てくださいました。はい、はい、
さあ、日頃ですね、はい、お世話になっている神崎優子さんのためにですね、私は金井さんにお願いをして、今日はワインを特別にセレクトしていただいて、持ってきていただいたので、今日はどういうワインをお持ちいただいて、
は
い、
ありがとうございます。
まずは白ワインから、
はい
はい、これはブルゴーニュのオートコートルニーという、はい、アラン・ジャニアールという生産者が作ったシャルドネです。
はい、
2007年です。
この音たまにドクドクドクドク、
うわ、私ちゃんありがとうございます。
じゃあいただかせていただきます。
はい、はい、
あ、なんかフルーティーな香りですね。
う
ん、
すごい、もうね、香りがね、
すみません、シーンということでいただきます。うん、あっさりしてますね。
すごい飲みやすいですね。
飲みやすいんです。
もう私たちはもっとこう言葉が出てくれなきゃいけないんですけども、中だと、これあれですよね、
あんまり甘くない、
は
い、
前にソムリエ の田崎さんにもインタビューしたことあるんだけど、はい、言葉って難しいんですよね。
難しいです。
田崎さんいろんな引き出しの言葉を持ってらして表現されましたが、はいはい、これなんて言い合いがね、
お酒っぽくないです。なんて言うんでしょう、本当にあっさりした、
飲みやすく、そうです、ね、ナチュラルに入ってくる、はい、これがこのピュアな作りをしている自然に作ったワインの特徴なんです。一番の
なんか混じり気ないというかね。
そうですね。でこういうワインだと、わざわざ洋食に合わせたりしなくても、まあ、もちろん洋食も合いますけれども、この
ジャンル問わない、
ジャンルを問わず和食にもとてもよく合います。
後味もそんなにこう残らずに、はい、本当に何のお料理でも合いそうですね。
そうですね、
はい、では続いて赤に参りましょう。
はい、
はい、赤は何を持ちだ。
赤は、ブルゴーニュオートコートドボーヌというちょっとマイナーな、
はい、
畑なんですけど、
マイナーというのはあんまりみんなが知らない、はい、
そうです、
はい、
有名な畑のものよりも、
ありがとうございます。
ちょっとマイナーなんですけれども、とてもコストパフォーマンスの高い赤ワインになります。これは実は私がフランスで醸造ワインなんです。
すごい、そういう資格もねお持ちなんですよね。
はい、
これもなんかすっきりくっきり、はあ、赤ってちょっとこうなんか癖があるものが多いですよね、うん、はい、そんなにこれ
そんな深みのあるこう感じではなく、うん、飲みやすいですよ、赤にしては全然、はい、いや色もそんなに真っ赤っていう感じではないです
。ちょっと透明感がありますよね、はいはい、いやもう僕お酒も強くないからいい気持ちになってきちゃったわよ。
インタビュー大丈夫ですか。
いやもうちょっと今日はもうね、いやいやいや今日なんだっけみたいな。美味しい、
この味の中にも、はい、タンニンはさほど感じないんですけれども、
う
ん、
あ、そうそうそう、
でも細かいタンニンがたくさんあるんです、うん、でワインって渋いイコール長期熟成すると思われがちですが、実はそうじゃないんですね。
あ、そうなんです、は
い、この良質な細かいタンニンとこのワインのバランス、飲みやすさ、
はい、
このバランスが、ワイン長期熟成するワインに一番大切なことなんです。
ねえ、今ブルゴーニというふうにおっしゃいました、まあ、フランスはいくつかそのワインの産地がありますけれども、はい、割とこう金井さんのブルゴーニュがほとんどですか。
そう、メインはブルゴーニュです ね、は
い、このブルゴーニュ そのワイン その特徴っていうんですか、
はい、
もともとそのブルゴーニュのまず位置なんですが、これパリからですと大体どういう位置関係になるんですか。
パリからですと、うんうん、まあ、ちょうど右下、
地図で言うと、
はい、地図で言うと右下あたりになります。
右下、南の方角ですね、
はいはい、南の方角に約2時間半、TGV という、新幹線です、
高速鉄道
で、はい、高速鉄道で
2時間半ほど行って、
はい、
でそこのワインが多いという、やっぱりそこの特徴がやっぱりあるか、
そうですね、
だと思うんですが、
やっぱりもう本当に ブルゴーニュのワインというのは酢醸が違うというのが私の、
酢醸が違う、はい、宇治酢醸の酢醸が違う、はい、何そんな酢醸、酢醸がいいってことですよね、
はい、これはもう土壌が違うんですね。ブルゴーニュの畑の土っていうのは、本当にジュラシックの、恐竜がいた時代の、
ジュラシックパーク、
はい、その時代の時に海だった地層が、はい、海の中のアンモナイトや、はい、プランクトンが蓄積して作り出した、粘土系の石灰質なんです、ね、この地表が一番あらわに出ていて、うん、そこにプラスミクロクリマと言われるちょっと難しい話なんですけど、畑の細分化されたモザイク状に細分化された部分によって、日当たりが微妙に違うんですね、うん、日当たりとか風通しが、その細かい、気候の違い、その本当に細かい違いなんですけど、その気候の日照時間とか温度気温の違いが、そのブドウを完熟させる度合いを少しずつこう変える、まあ、変えるっていうとちょっと表現が欲しいですけど、そのくらい隣の畑でも全く違う味のブドウができるという特殊な、
隣の畑も全然違う、
全然違う味のブドウができます、
まあ、恐竜さんやアンモナイトさんのおかげで、非常にこのミネラル分も豊富なんでしょうね、はい、きっと。
そのミネラルをブドウの、木の根っこが吸うことによって、ブドウの実の中に凝縮したそのミネラルとかいろんな要素を、封じ込めるんです。でそれを潰しただけでワインにしたのが、今日この今飲んでいただいてるワインなんですね。
まあ、ちょっとおさらいですけど、そのブドウそのものは、じゃ例えば皮も他のブドウと比べたら違う、
はい、皮も厚くてタンニンもしっかりあって渋くて、酸度もしっかりしていて、糖度も高いです。
言うことないじゃないですか、はい、いろんな特徴を兼ね備えている、そのブドウで作ったワインだから味も違うという。
そうです。
じゃあフランスにいろんな産地があります、まあ、他の産地とあまり比較することはいいかどうか分かりませんが、ブルゴーニュはそういう今おっしゃった条件的な部分でも他の産地をと比べてもそうよくないというか、もう群を抜いてると。
群を抜いている、
ね、群を抜いてる、
はい、はあ。そしてブルゴーニュは単一品種のワインなので、うんうん、この今飲んでいただいている白はシャルドネ酒、
はい、
で赤はまあ代表的なのはピノノワール酒、っていうその単一のブドウから作られるお酒なんですね。
単一のブドウから、
はい、一つの種類のブドウを使って作るお酒なんです、はい、で他の地方のワインは多くが根性といっていろんな品種のブドウを混ぜて作るので、いろんな味が補えるんですよね。補助品種がこう控えてて、主な品種がちょっとこう味のバランスが欠けてるなっていう時に補助品種で補うことができるんです。ブルゴーニュはもうこの畑で取れるブドウそのものがワインの味を決めるんです。
唯一喫水純粋なブドウだということですね、はい。さあそれでは今日音楽もですね、実は金井さんがご自身多分ごフランスで聴いてらした曲だと思うんですが、
ね、
1曲目に今日お持ちいただいたのは、
はい、シンパティックっていうんで、はい、まあフランス語だとサンパティックっていうんですけど、
はい、
すごくその気持ちのいい心地のいい、はい、人柄っていう意味の歌なんですけど、うんうん、ピンクマティーニという、まあ、ジャズシンガーの人が歌ってるんですけど、はい、本当にのんびりしたフランスの生活を、私が思うフランスの生活がそのまま歌になっているという歌です。
じゃあ聴いていただきましょう、
はい、Ma chambre a la forme d'une page Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendreJe ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million d'euros ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade, je ne veux pas travaillerTravailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je de fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Pink Martini de Sympathic という曲を聴いていただきました、はい、これなんかいかにも向こうのテイストですね。
そうですね、フランス語の歌ってなんかもう気分が良くなりますね。
もうまた飲みたくなっちゃったでしょ。どうぞ安藤さん、飲みながら
ありがとうございます。
はい、あのちょっとお仕事もしなきゃいけません。金井さんのプロフィールを簡単にご紹介していきますが、1973年の生まれですから、36歳ということでありますかね、はい。実家がなんとその明治20年創業の酒屋さん、お父さんが4代目ということですが、まあ、あの桐生というとあの織物の町ですよね。もともとあれですか、なんかハイカラな雰囲気があった。
そうみたいですね、私はそこで育ったのでよく分かんなかったんですけど、後から知ったら、やはりその織物文化に、のおかげで、早くから洋食屋さんがあったり、食文化がや、そういうそのいろんなとこから入ってくる文化が広く、はい、あの広まっていた。
ということはもうワイン通の方も結構前からいたことかもしれませんね。洋食にはワイン。
そうですね、あのフランス料理のお店が早くから桐生にはあったので、そこでワインを飲まれる方がいたということ
ですね。そういう素地はあったということですよね、はい。で何でもその酒屋さんの中ではあのワインを大変扱う比率がね高いお店で、うん、現在の取扱量はもうワインが 75% なんですね。もう珍しいんじゃないですか、酒屋さんでここまでワインを扱ってらっしゃるっていうのはね。
そうです、
でそこの一人娘なんですね、
はい。
小さい頃当然じゃあの お酒の香りというのを嗅いでおられたわけですよね。
はい、そうですね。
でやっぱりあの美味しいものもやっぱりよく食べ、
そうですね、
洋食が多かったんですか。
洋食が多かったです。
でご自身はワインを飲まれながら、
そうですね、
お食事を楽しまれ、
そう、昨日ねお父様とお電話でお話をしたら、あのお父様のお母様にあたる方、つまりマッコさんのおばあ様にあたる方が大変、はい、あの食通の方で、
そうですね、
もうあのフランス料理とか洋食を食べて、うん、あのよく僕も連れてってもらったとお父さんおっしゃってて、
まあ、それ
で素敵。そう、それで食は3代で、あの一応こうなんか食は3代って言葉があるとお父さんおっしゃってて、
マッコさん3代目、
3代目ですか。
そうなんです。
へ
え。お父さんにもやっぱり小さい頃から、
そうですね、
洋食屋さん連れてってもらって、
はい、いろいろもう食べ歩きがもう趣味みたいなうちでしたから。
なるほど、いいですね。
ということはやっぱりあのワインセレクトには当然あれですね、やっぱりその酒の味だけ分かってても料理が分かってないと選びようがないので、
う
ん、
そうですね、
そのおばあちゃんやお父さんに感謝です
ね。そうですね、本当感謝して
ね。え、なんかね金井さんは小学校の文集にすでに行ってみたい国をフランスと書いてたそう
です、うん、そうなんです、そしてなりたい職業翻訳家だったんですね。まあ、それはまあ翻訳家ではないですけど、うん、一部そういう仕事もあるので、はい、夢が叶ってるってことですね。
本当ですよね、はい。あのどうですか、クラブ活動とか小学校や中学校の時はどんなことをなさってたんですか。
中学校の時は美術部だったんですけど、はいはい、小学校から陸上をやっていて、運動も得意でした
。ね、美術っていうのはなんかあのご両親があの絵をお描きになってって、その影響ですか。はい、
そうですね、日曜日にアトリエに通って、うん、子供の時から絵にあの絵を描いていたので、まあ、趣味でこう絵を描くのが好きでした、ね。
これもお父様が昨日電話でおっしゃってたんですが、
はい、
やっぱ絵画をしていたので、うん、まるでゆとり色の世界のようなフランスの田舎町にマックは溶け込んだんじゃないかとおっしゃってましたが、
はい、
どうですか。
その通りですね。本当にもう本当にこんな町に住めるなんて、なんて私は幸せ者だと思うような素敵な町なんです、ボーヌという町は。
行ってみたいじゃないですか。
ブルボニのボーヌという町、
はい、小さい町なんですけど、城壁に囲まれた本当にもう全ての、はい、写真でこう撮るショットが絵画の中みたいな世界です、
はい、はあ、そう、まるでゆとり色の世界ですかね、は
い、結構天気あちこちで
世界あちこちですよ
ね。お願いいたします、
は
い。
まあ、あの高校出てですか、すぐですか、はい、93年、
はい、
フランスに美術の勉強のために行くことにしたんですよね。
はい、はい、そうです。
まあ、やっぱりそこまであの絵が好きで こうなったらもうフランスで絵を勉強して画家になるんだぐらいの気持ちで。
はい、まあ画家になる気持ちはなかったんですけど、美術関係の仕事に就きたいなという、はい、まあ一つの夢を持って美術を勉強しに行きました。
で空港に送りに来たお父様からメモがなんか渡されたそうで、
はいはい、頑張ってこいよとか、はい、そういう
ことは一切なく、はい、あの向こうに行ったら食卓に行くと、必ずワインが出てくると思うから、ワインは、まあ、ちょっと分かんないだろうけど、うん、瓶の形を覚えておけば、どこの地方のワインか大体わかるからっていうことで。
そうなんですか。
はい、簡単な、はい、瓶のこのなで型なかの形は、これが出てきたら、まあ、ほとんどブルゴーニュ、はい、でちょっとこう肩の張った細長い瓶の時はボルドーとか、はいはい、ちょっとこうあのコカ・コーラの瓶のようなこう、
はいはい、炭酸のね、瓶のね、はい、
あの女性のこうスタイルの良い、
はい、そういう形の瓶はプロヴァンスとか、
プロヴァンス、
はい、そういう瓶の形でワインが分かるっていう。
そうなんだ。
はい、虎の巻を渡されて、
あ、お父さん私も欲しいですそれ。はい、
それで、はい、これでまあワインのことは苦労しないようにみたいな、はあ、よくわからないメモだったんですけど、はい、でもワインでも大切に取ってあります
し、それはね、原点ですもんね。でなんか向こうに行ってからも日々なんか電話ファックスで、あの気になる農家があるから、はい、ちょっとマッコ会ってきてほしいというようなことを言われたんだそうですが、
それでお使いがてら、あの、まあ、語学の勉強も兼ねて、生産者を訪ねて、このワインの作りはどういう作りをしているのか、はいはい、他と違う味わいっていうのはどういう作りから来るのかっていうことをこう質問して答えをもらってっていう、そのやり取りの中からいろんなその同じ名前のワインでも、はい、人によって全然違う味のワインができるということにとっても魅力を感じて、うん、それでワインの世界にどんどんどんどん、
人の顔だけ、人の数だけ、まあ、ワインがあるということですよね、
はいはい、
でどんどん今栄の娘だけにいろいろね、あの、学んでることもおのずと学んでることもあるから、はい、向こうの会話もそんなに苦労はしなかった
でしょうね。そうですね、一番あの楽しく会話できて、そしてまたその細かいことが通じたんですね、ワインの、はい、ワイン用語は同じだったので、それなんでちょっと得意になっちゃったんだと思います。
これね、実はお父さん否定してたんですよ、あの、自分のこれ僕は作戦でって聞いたんですけど、作戦ではないと否定されていたのですが、どうもこれ作戦のようなんですね。どうですかね。
まあ作戦じゃなかったらしいですね。
なかったんですか。
はい、
でも真紀子がここまでハマるとは思わなかった、
思わなかった
とご支援おっしゃってましたよ、
はい、私もまさかこういう展開になるとは思ってなかった。
だって美術学校に行こうと思ったわけでしょ、
お忙しい美術のお勉強の中、は
い、いや、美術勉強しなかったんですよね、
する前 の, その語学学校に行ってる段階で、こっちに目が向いちゃったんです。
でもう醸造の勉強を結局するわけでしょ、
はい、急展開ですね。
美術の勉強全然しないで、
はい、
あの向こうの農業専門学校で醸造を学んで、はい、どんどんどんどんハマっていく自分をそこに見つけて、ね、疑問は思わなかったんですけど、何のためにフランス私は来たんだろうと、当初は
もうそんな思う暇もなく、本当にもう次から次へと知りたいことができて、それでもう本当に日本に入ってきてるワインのその醸造の情報、
はい、
それと実際現地で見たワインのその醸造が、はい、やっぱりちょっと違う部分もあったり、現地で実際行われてることが本当に新鮮で、それをなんとか そのまま日本に伝えたいなっていうことで、どんどんどんどんその突き詰めて、自分自身で突き詰めていきたいなっていう方が先になっちゃって。
なるほど、はい、結局それまでなんかこう日本だとこう相当あの名前が知られていて、あの値段も高くてっていう、なんかこうそういうこうワインがいっぱいあった、いっぱいとかそういうワインがこう流通してたわけですが、向こうに行ってからなんかこうちょっと違うなというようなことも思い始めたんですか。
はい、私自身、あの本当に日本で有名になっているワインや、本当に高価なワインっていうのが、アメリカやイギリスの評論家が評価したものを、輸入してるケースが多かったんですね。それにすごく疑問を 感じていたんです、私自身が。
つまりアメリカ人に、ね、イギリス人の下が選んだものは、
そうですね、
うん、はい、ちょっと違うんじゃないかと。
日本人のものと、はい、好むものとはちょっと
私が決してその評価とイコールではないなっていうところがいくつかあったんですね。それなので自分のために、自分自身のために、そうじゃない、その日本人の舌に合うワインを自分のために見せようとして、
セレクトしたくなった、
はい、セレクトしたのが、あの始まりのきっかけです、
まあ、美術の勉強どこへやらということですね。あのフランスを回りながらワイン農家およそ300軒回って今ワイン作りの基礎を学んだわけですが、はい、そのあたり詳しくまた後半聞いていきたいと思います、
はい、
皆さんからのメッセージ質問などをお寄せください。
はい、宛先です。パソコンの方はラジオビタミンのホームページから、携帯電話の方はそれぞれのインターネットのメニュー画面からテレビ、NHK、ラジオ、ラジオビタミンとお進みください。ファクシミリの方は 03-5455-4141 03-5455-4141 です。
CY プロジェクトで The Entertainer。
それではここで道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の状況です。名神高速名古屋へ向かう上り線、瀬田西で6キロ、立東インターを先頭に瀬田東インターまでは11キロの渋滞、刑事バイパス東行き瀬田東からも1キロ混み合っています。東名阪自動車道では集中工事が続いています。渋滞は名古屋へ向かう上り線、四日市東インターを先頭に鈴鹿インター付近まで27キロ、蟹江で2キロ、反対の亀山へ向かう下り線、長島インターで11キロ、四日市から9キロ混み合っています。続いて綾部宮津道路では事故の情報です。上り線の舞鶴大江と宮津天の橋立インターの間、事故のため片側車線を使っての交互通行が行われています。また最高速度も50キロに制限されていますので、安全運転でご走行ください。このほか阪和道松原へ向かう北行き三原北インター付近で大型トラックによる事故の処理が行われています。追い越し車線が規制されていますのでご注意ください。代わって阪神高速道路西行きの船場から森口線や東大阪線にかけてそれぞれ5キロ前後、神戸線東行きは前の出口から7キロ、西行き生田川で2キロ、柳原でも1キロ、4号湾岸線北行き大浜で1キロの渋滞です。おしまいに一般道路の大阪中央環状線北行き松原の西大塚西交差点の先に止まっていた故障車は移動しています。現在は渋滞も解消して走りやすい状況です。以上、日本道路交通情報センターから内田がお伝えしました。
10時半のニュース、井上二郎アナウンサー。井上さんどうぞ。
はい、お伝えします。公正取引委員会が昨年度カルテルや談合に関与した企業に支払いを命じた課徴金の総額は360億円余りに上り、過去最高となりました。公正取引委員会が昨年度カルテルや談合などに関与し独占禁止法に違反したとして課徴金の支払いなどを企業に命じたのは26件で、対象となった企業の数は延べ84社でした。昨年度は建物の屋根や外壁に使われる亜鉛メッキ鋼板のカルテル事件で152億円、 水道管などに使われる鋳鉄管のカルテル事件で110億円と多額の課徴金の支払いを命じられるケースが相次いだため、課徴金の総額はおよそ360億円に上りました。これは前の年度の270億円を大幅に超え、過去最高額となっています。また1企業あたりの平均の課徴金の額も3億4000万円余りと過去最高となりました。公正取引委員会は、市場規模の大きな業界でカルテルが相次いだことが課徴金の総額を引き上げたと話しています。おととしインドのムンバイで起きた同時テロ事件以降、関係正常化の話し合いが進んでいないインドとパキスタンの友好親善の証として、インドのシン首相がパキスタンのギラニ首相に最高級のマンゴーをプレゼントし、特産品を使ったユニークな外交の成果が注目されています。インド政府の関係者によりますと、先月開かれた南アジアの首脳によるサミットの後、パキスタンのギラニ首相からお礼の手紙が届いたことを受けて、シン首相が旬を迎えたインドの最高級のマンゴーを20キロ送りました。マンゴーは週明けにもパキスタンの首都イスラマバードの首相府に届けられる予定だということです。インドとパキスタンはおととしムンバイで起きた同時テロ事件以降、両国の懸案事項を解決するための関係正常化の対話が進んでおらず、両首相が対話の継続を模索しています。インドは世界最大のマンゴーの生産国で、過去にも1980年代に当時のインディラ・ガンジー首相がパキスタンの指導者とマンゴーを贈呈し合い、和平促進を図った歴史があり、特産品を使ったユニークなマンゴー外交の成果が注目されています。ニュースをお伝えしました。
日本ならではのワインブランドを確立したワインディレクターの金井真紀子さんにお越しいただいてお話を聞いております。この方お名前書いてないんですが、こういうメールが来ました。私は去年までベルギーに住んでいて、フランス語を勉強している間に先生が聞かせてくれたピンクマルティーのサンパティック、それがドンピシャでしたね、うん、とても懐かしかったですと、うん、ベルギーにはどんな小さなお店にもベルギービールに負けずに必ずワインコーナーがあり、種類の豊富さに感心していました。また現地の方の中には、親が子供にまだ飲酒できないうちからワインに対する知識を少しずつ教えていて、それぐらいワインと思い出が強いようでした。普段からの積み重ねがヨーロッパのワイン文化を作っているなと感じましたという。
はい、ね、そうですね。向こうに行くと本当に子供でもちょっとワインの味を飲ませてとかっていうのが普通なんで、うん、親が OK すれば大丈夫なんです、
ねえ。まあ、今日フランスのワインの話聞いてますが、このベルギーもじゃあこういうワイン文化が、
そうですね、本当にお隣さんですから、ね、ベルギー人も本当にあの高級ワインのが大好きですね、愛好家が多いです。
ああ、そうですか、はい。まあ、ワインあの私たちもあの本当に知らないこと多いんですが、例えばね、今日もあのお見えになった時に9時20分ぐらいにもうコルク抜いてましたよね。
はい、
早く抜いて、早すぎないかなと思ったんですが、
そうなんです、実は、まあ、いいワインっていうのは、ゆっくりと空気に触れ合ってで本来のフルーティーさとか味わいが出てくるんですね。開けたてはちょっとさっぱりしているかなっていう感じなんですけど、今日開けたワインも夕方くらいに本当にあのフルーティーさが出てきて美味しくなってくると思います。厚みも出てきます。
飲み急いじゃダメ、
ダメですね。
でそれでこれあのなるべく早く飲んだ方がいいんですよね、やっぱり 夕方以降、明日とか明後日とか、
はい、何日もあのコルクあの軽く栓していただければ、はい、あの大丈夫です。
あ、そうですか。2、3日は大丈夫なんですか。
2、3日は全然大丈夫
です。で味わいもその都度変わっていく、
はい、
な
るほど。どんどん美味しくなって、
どんどん美味しくなってい
く。あ、そうなんですか。
生きてるんですね。
そうですね。
早く飲まなきゃいけないのかと思っちゃった。
いえいえ。
あ、そうですか。
はい、ただそういうワインは本当に少ないです。
さあ、そのじゃあそれほど高くなくて、はい、ほどほどのお値段で美味しいワインとはどういうワインかということを、まあ、聞いていきたいんですが、まずその前にやっぱりその 農業に携わっている方、ワインのその元になるブドウを作っている方たちがどういうふうにしてそのブドウを作っているかってことが大変大事だと思うんですけれども、もう本当にワイン農家300軒ほどフランス全土を回ってね、見た中でやっぱりブルゴーニュだという結論に達したんですけれども、例えばそのブルゴーニュでそのブドウを作っている農家の方でこの人はっていうなんか驚いたような方とか、ぜひお話聞きたいんですけども、
はい、はい、ドメーヌ・マレシャルというクロード・エ・カトリーヌ・マレシャルという生産者がいるんですけど、その、夫婦は本当にそのワイン作りにける畑仕事が本当に好きで、で大切にブドウを育てることが自分の生きがいなんですね。で本当に365日畑に出ていて、まあ、従業員と一緒に出てるんですけど、本当にそんなすごい、あの自分も私がやってみて、すごい肉体労働なんですよ。でそんなに毎日毎日仕事して疲れないのって聞いたら、自分はもう本当にこれをやってることが生きがいだから、逆に事務所で仕事、一日仕事する、雨の日事務所で一日仕事するときにものすごく疲れるんだよっていう話をして笑ったんですけど、そのくらいその重労働が苦にならない生産者じゃないと、ここまでのブドウっていうのは育てられないんですね。
じゃあそのご夫婦のもう愛情がもう、
そうですよね、
相詰まったブドウ、
はいはい、そうですよね、もちろんあの農薬も使わずに作ってらっしゃるんでしょうね、はいはい、もうじゃあその丹精の込め方、時間のかけ方が全然違う、それが苦になるような人ではダメだと、
ダメですね、
いうことなんですね、はい、ということはこう皆さん結果的に今その300件の中から37件ですか、
はい、
まあその取引をされてるわけですけれども、その37件選んだ農家っていうのは どういう条件を満たして、みんなだって小規模な農家が多いわけでしょ。
そうですね、小規模な農家で、本当にその自然の農法に任せて、ブドウの木自体に免疫力をつけて、強い木を育てて、そこから力強い、凝縮した実をつける、そのブドウを収穫して、またそこを手間暇かけて栓化をして、はい、腐ったブドウとか、乾いたブドウ、
はい、
それから完熟していないブドウ、こういうものを徹底的に栓化して、本当にいいブドウの実だけを最終的に醸造したのがこのマキコレワインなんです。
なるほど。
でそこまで徹底した仕事をしない限り、よく皆さん頭が痛くなる原因って言われている酸化防止剤の SO2、これを減らすことにつながらないんですね。こういう健康なブドウを醸造するからこそ、酸化防止剤を少なく最小限に抑えられるんです。
なるほど。
なのでこのあのマキコレワインは飲んでも頭が痛くならないワインなんです。
飲んでも頭が痛くならない、
はい、
なるほど。
そうなんです、赤のコーヒーのを飲んだ時にちょっと頭痛が次の日残っちゃうなって思って、はい、そしてちょっと赤を避けるようになった原因がそこだったんですが、そういうこと
か。これからマキコレで赤飲んだな、
マキコレですね、
はい、今あの自らマキコレというお話が出てきましたが、はい、自分の名前を取ってマキココレクションという名前を98年からセレクトして日本にそのフランスのワインを紹介してらっしゃるんですが、これ自分のね名前をコレクションの名前に関するということはかなり自信がないとできないことじゃないですか。
そうです、まあ気づいたらそうなってたって私の知らないところで呼ばれてたんですけど、
はい、でもやっぱそれは日本人である金井真紀子が日本人の味覚に合うように自分の舌の感覚を信じて、はい、おすすめをしてるという意味での真紀子コレクションですよね。
そうですね、それと、やはりそのワインを消費者の方がワインを選ぶときに、瓶のあの外側から見てもどういうワインかわからないですよね、
わからないですね。
それでワインの名前を勉強して、生産者の名前を勉強しないと手に取れないようなことがないように、マキコレワインで何かいくらいくらいのワインで美味しいのあるっていう感じで、簡単にこう手に取っていただけるようなきっかけ作りという、その一つのアイディアとしても、マキコレクションという名前が使われたんだと思います、
さあそのマキコレには5原則があります、
はいはい、
まず最初は収量を抑えると、
はい、これはなかなか一番その生産者が一番難しい問題なんですけど、収穫量を抑えなければ、このこういうような凝縮した ワインっていうのはできないんですね。大量に生産してしまったら本当に大量生産型の、工業製品のようなワインになってしまいますから、手作りのこういう小さいワインっていうのは本当に収穫量を抑えて凝縮した味を出していくんですけど、それには結局生産量が少なくなりますね。同じ畑の面積で生産量が少なくなるということは、自分の収入が減る。
そうですよね、
はい、収入が減ってその美味しいワインを作るっていう、そこがなかなか生産者はできないんですね。
手段は、
はい、そこまでの思いがないとこういうワインは生まれないっていうことですね。
非常に品質のいいものだけをとにかく少ない量、はい、作ると、まあ、なんかたくさん作ってもその中には出来不出来もあるでしょうし、凸凹、はい、も出てきちゃいますからね、はい、次に自然農法に任せるという、
はいはい、これは先ほども、ちょっと話したんですけど、本当に健康なブドウの木、それから畑、その環境を作り上げることによって、自然治癒力っていうんですか、その虫とか病気に負けない強いブドウを育てることによって、農薬とか除草剤に頼らずに、畑を運営することができます。これも手間暇かかるので、なかなか簡単にできるもんではありません。はい、
3つ目、SO2 を可能な限り使わない。
はい、これも大変難しいんですけど、先ほど言ったようにその健康なブドウを収穫できなければこの SO2 酸化防止剤を少なくできないんですね、だからすごく難しい問題です。それで美容ワインってよく日本では、はい、言われてますけど、美容ワインにこの SO2 の定義ってないんですね。だから美容ワインとして売られているものでも酸化防止剤がたくさん入ってるものもあります。入ってないものももちろんありますけど、
はい、これ見極めてできるんですか？なんか例えばなんか飲む時にラベルに書いてあるとか。
できないですね。飲んでみなければ分かりません。
そうなんだ。さあ4つ目ですが、収穫は手摘みですると、
はい、
機械ではなく手摘みです
よ、はい、うん、これも、うん、SO2 の部分と直結するんですけど、ブドウにその蔵、ブドウを蔵に運ぶまでに傷ついてしまったり、そこからジュースが出てきて酸化が始まったりして、こうまあ悪い味が出てこないように、なるべくその傷つけないように丁寧に蔵まで運ぶために手摘み、なるほど、ということです。
最後5つ目、腐敗した果実は取り除いて使わない。すごい当たり前のことのように思いますが。
そうなんです、本当に当たり前のように思うんですけど、うん、この腐敗果実を除去する段階も本当にその聞くのと見るのとは全然違うんですね、うん、だから現地に行って同じ風に線がそのうちは畑で腐敗化を除去して、うん、蔵でまた除去してますよっていう生産者を2件同じ風にこう尋ねて見てみると、うん、その仕事ぶりの徹底ぶりっていうんですか、それはやっぱりちょっと違うんですね、はい、それを本当にの意味で徹底してる蔵とそうじゃないところといろんなこう仕事による段階があって、それはやっぱり本当に現地に行って実際仕事を見てみないとわからない部分なんです。
さあこの5つのハードル、なかなかこれ高いハードルですよね、
はい、
37軒の農家はこのハードルを超えてるわけですか。
はい、
はあ、非常にこの厳しい5原則をクリアした農家のワイン、はい、作ったブドウで作ったそのワインのみが巻き込みだと。
はい、
信じてきますね、巻き込みは。
この5原則はその本当にこれがこだわりではなくて、それだからこそその本当に純粋なピュアな健康な本当に混じり気のない味がワインの中に出ているということが、重要なんですね。
でもね、手間暇がそれだけかかってれば、はい、結局価格も高くなるんじゃないですか。
そうなんです、普通で考えると本当にそうなんですけど、マキコレの生産者たちは本当にそれが当たり前として、仕事をしているので、その重労働をワインのその価格に法外な価格をつけるなんてことは、決してしないで、そのアペラシオの価格内の、
アペラシオン
っていうのはワインの名前ですね、
はい
はい、原産地呼称っていう、その なんていうんですか、範囲内の価格で、うん、抑えています。
じゃあ彼らにとっては今言ったこの5原則も大変難しい困難なことが伴うと思うので、普通のこととして、もうさっきあのなんていうんですか、クロード・マルシャルス、マルシャルスなんですよね、はい、もう365日畑に行くことは全然苦痛でも何でもない、
はい、
普通に、
むしろそれが当たり前として、うん、ワインを作ってるんです。それはどういうことかというと、うん、そのワインの一番の消費者っていうのは彼ら自身なんですね。
あ、自分たちが、は
い、そうなんです。自分たちが一生かけて飲んでいくワインを作るのに決して妥協はしないという、そういうワインなんです。だからこれを発掘しようと思っても、うん、そのフランスのワイン地区の中でも本当に一握りもいないような本当に貴重な生産者なんです。
なるほど、はい、まさに働くことに喜びを感じながら日々生きている感じ、
はい、
まあ、そういった方たちはいい顔してるでしょ。
そうなんです、
ね、
はい、
そういう方たちの作ったワインだからこそということなんでしょうが、
はい、
まあ、高ければいいというものではないと。
そうですね、
いうことなんですね。さあ、それではもう一曲、金井さんがご自分のお持ちになった音楽をお届けします。2曲目はこのラジオヘッド、はい、という、
は
い、
これはロックなんですけど、私が、生産者を回って、接待されて、まあ、あの家庭で料理を食べて、うん、まあ、ちょっとお酒も飲んで、
はい、
遅く、夜遅くに、うん、こう車で帰ってくる時に疲れて聴くような曲です、
はい、
カルマポリス、
はい、
力がふっと抜けるような感じの曲ですよ ね、
はい、
音楽は割とお好きでいらっしゃる、
はい、そうですね。
もうどういう時に聴くんですか。
もうあのいつも聴きますけど、うん、意外にロックとか、ね、パンクが
好き、なんか穏やかなおとなしい感じのイメージなんですけれども、
そうなんですよ、
はい、
ね、さあ、このマキコレはこれからどういうふうに進んでいくんですかね、
うん、
まあ、
そうです
ね、どういうふうにしていきたい、
はい、やっぱりいろんな方に一度飲んでいただきたい、
は
い、
まずはね、
はい、まずは飲んでいただきたい、ま
ね、
そして本当にこういうワインを日常に飲みたいなと思っていただける人に楽しんでいただきたいワインだと思いますね。
今あの伺いますと、毎年コンテナにしますと10個分とかおっしゃってましたよね、はい、ブルゴーニュからおよそ1万本のワインを輸入してらしたんですが、
はい、
最近入るネット販売っていうのは全然おやりになってない、
はい、しません。
あら、そうなんですか、
はい、
それは理由は、
それは、はい、やはりこういう自然の作りのワインっていうのは、はい、その時その時に、閉じたり開いたりするんですね。これもちょっと話すと長くなるんですけど、味わいが今美味しいけど、はい、例えば半年後パタッと閉じてしまって全く味が乗ってこないっていう時期が、あるんです、
はいはい、
でそういう時に売ってしまうと、
うん、
やっぱりあの誤解されてしまいますよね、
うん、それなんでなのにっていうことになってしまいます
よね、はい、それなんでやっぱり信頼できるあの酒屋さんに、相談しながら対面販売で今これがすごく美味しくなってきたよっていうことで、うん、全国の取り扱いの、まあ、聞こえ取り扱いの酒屋さんに、実際に飲んでいただいた情報、最近の最新情報という形で、 消費者の方とにお伝えして細かい情報をもとに手に取っていただきたいワインなんですね。
つまりその顔を見る関係ということで、ね、酒屋にも直接顔を見ながら説明をして、はいはい、そしたら酒屋さんが今度消費者にそれが説明できるわけですよね。
はい、それは、10年以上かけて私が生産者とやってきたそのコミュニケーション、それをそのまま消費者の方までつないでいきたいという思いで、対面で丁寧に販売していきたいと思っています。
フランスの生産者とそれを売る酒屋さんと、そしてそれを口にする消費者の、なんかこうみんな パイプ役みたいな存在。
そうですね、そういうふうに本当になっていけたらいいと思っています。
まあ、本当にあのワインというのは同じように作ってもとによって全然出来上がりが違うでしょうし、
はい、
その出来上がったワインでも年数を減ることによって違うでしょう、はい、同じ日だってだって時間によって違うっていうことですから。
そうですよね。
その神秘性ですか、やっぱりこう取り憑かれてらっしゃる魅力の一つとしては。
そうですね、本当に学んでも学んでも追求しても終わりがないっていう、そこに魅力を感じて
ね。え、今あの実はご主人があのワインつながりで知り合われたようで、はい、ソムリエなんですよね、
はい、
ということはご自分がセレクトしたワインをご主人が勧めるということも、
はい、
連携プレーを取りながら。
そうですね、はい、
でそのご主人との間にあの今1歳のご長男がいらっしゃるそうですけども、
は
い、
そうです、ね、
これはあの放送で、言っていいのかどうかわからないんですが、昨日のおじい様にあたるお父様に聞いたらまあ、いずれ店を継いでくれたらいいなみたいなことをおっしゃって
ました。お父さん夢は広がる一方
ですね、まあ18年後ですか。
あ、
ま
だ小さいからね。
ねえ、
分かりません
か。小さいうちからのワインの香りを息子さんに嗅がさないと。
そうですね、
っていうかそういう状況なわけですよ、お家の中では。
はい、英才教育で
英才教育でね。相川拓之さんという方は40代千葉の方、一緒に歩いたグランクリューの畑の空気、気温、環境に感動しましたと。これからも感動を与えるワインを紹介してください。これ一緒に歩いたってことは向こう、
はい、そうです、
どういう方なんですか。
これ千葉の酒屋さんなんですけど、うん、
あの
毎回一緒にブルゴーニュに行って、
はい、
で畑の中をこう散歩していると、本当にその一級畑と特級畑っていう畑があるんですけど、本当に隣り合ってるんですね、畑が。その道を挟んで1メーター隣の特級畑の中にいると本当に暑くて汗が出てくるような感じなんですけど、それそんな本当に隣り合わせの畑で、隣の一級畑に行くとちょっとこう涼しいかなっていうぐらいのその気温差が体感できるんですね。その
このグランクリューというのは、
はい、
どういう意味があるんですって。
特級畑。
特級畑、
はい、そのぐらいそのミクロクリマと言われるブルゴーニュの気候の神秘さっていう、はい、ところです。
もう一つだけ、酸化防止剤の話がありましたが、ラジオネーム夏子さん、あんまりあのワインは飲めない強い方じゃないんだけれども、そのどうもそのグラス一杯を超えちゃうと戻してしまって大変だったと。なんでと思ったら酸化防止剤が入っていたと。
そう、私もそう、ねはい、納得しました、うん、
でやっぱりそれが入ってないワインは大丈夫だと、たとえ安い値段でも酸化防止剤が入ってなれば美味しいんだということに気づいたというふうなメッセージも届いております、うんはい、まだまだあのワインの話聞きたいところなんです
が ね深いですね、奥が、はい、
本当に奥が深いですね、はい、まあ、これからも本当になんか本物のワインを、日本人の舌に合うワインをこれからもたくさん紹介してください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、マッコさんにお話を伺いました。この後11時台は中継をね、
はい、
お届けすることにしております。